詩編の第2編の1から6前半のところです。で、この詩編は位置づけから言いますと、さっき言いましたように非常に重要な位置づけを持っているわけです。詩編第一編が全詩編の関東文にあたる御言葉中心に生きると、そこにおける祝福っていうことですね。二節で言いましたように、この新共同訳では主の教えとなっていますが、これはトーラーというヘブライ語で、同じ新共同訳でもですね、これはここでは教え、別のところでは律法、言葉、神の言葉、いろいろに訳されておるところですが、本来は律法、トーラー、神の言葉ですね、中心となる神の言葉ですので、単なる教えではない。教えっていうのはですね、これはもうコンピューターを教えるとか、踊りを教える、作曲を教える、スポーツの教える、至るところで使うわけです。とか、トーラーっていうのはユダヤ人のこの受け継いだ、特にこの孟子が神から受けた、当の神の言葉ですね。それを中心とした旧約聖書の部分を言うわけです。ですから、日本語の教えっていうのは非常にちっちゃなことでも何でもかんでもままごとでも教えてある。トランプの仕方、将棋も教え。ところがこの言語のトーラーっていうことはそんなことには決して使いませんので、そういう意味ではニュアンスがまるで違うんですね。トーラーっていう響きを受けた人と教えというのは本来まるで違うわけです。けれども、このトーラーというこういう長々と説明をしなければですね、ユダヤ人のこの、いつ本当にこのトーラーというべきものを受けたのか、単なる教えどう違うのか、旧約聖書のどういう分にトーラーの下の内容があるのか、なんて言ったら、なかなか初めてにしても分かりにくいということから、このところでは、主への教えと訳した。同じトーラーをもちろん別の訳では、律法。例えば、詩編の119の7節では律法と訳してあるわけなんです。そういうふうに律法とか教えとかですね、いろいろに訳されたり、御言葉とかも訳されたり、のり、文語では法と書いてのりと読ませたりしますね。別々の言葉でなくって、統一的には当然神の言葉です。このところ、例えば、無教会の有名な聖書学者、関根正雄役はこの、律法と。詩編の19もそうですね。19のところでは、起きてと訳し、別の訳を教え、関根役で今言った19編に最初にある。律法、あるいはノリ、教え、いろんなふうに訳される言葉です。神の言葉中心ということ。そうしたら、様々なことが祝福につながると。神の言葉を無視する者、真理、永久的な真理を無視する者は必ず風のように吹き飛ばされ損害になると。いかに金ができても、金メダルを取ろうが、ノーベル賞を取ろうが、その本質がこのように非常に風に吹き飛ばされるような存在。で、そういうことを、これ全体な、神の言葉中心にこの詩編というものは単なる人間の感情じゃないと。一般の詩は人間の感情、感じたこと、思いをですね、リズミカルの美しい言葉、表現を持って表す。ということですね。日本ではこれ五七調にしたらなると。中国やヨーロッパの詩は客員を踏む、あるいは強弱弱、強弱弱と、弱強弱強といったリズム、弱強のリズム、それから音節、そうしたものの数とかですね、いろいろ独特の詩的な規則によっても作られていると。で、この2編の場合は何かというとですね、これは一般の人には分かりにくいんですね。何故国々は騒ぎ立ち、虚しく声あるような地上の支配者。こういうふうに、大体死というのはですね、世界の国々、世界の人々、あるいは地上の様々な支配者を歌うだなんていうふうな試合は、もう普通はありえないわけですね。全世界の様々な国々、無数の民族、そういう王たち、そんなことをですね、 この重要なところにパッと位置づけるような詩を、万葉集、新古今とか、そんな中国の門前でも、門前とか主教国府といった古い中国の詩も、いろいろな意味で興味深いところなので、私はずっと以前から無理やりに参照したりして、中国の古代人がどういうことを詩にしていたかということの貴重な資料であるように見えますが、そんなことも全くないわけです。そういうことで、死というイメージからまるで遠いと。国々の問題、地上の王たちの問題、支配者たちの問題なんて。そしてさらにですね、天を王座するからは、笑うとかいう表現は全聖書でここしかないんですね。で、主があざける、憤って恐怖に落とす。こういう言葉もですね、なんとなく心にすんなり入ってこない。それから7節以降も何か何言ってるのかよくわからない。お前は私の子、私を産んだ。ってどういうことなの？鉄の杖で彼らを撃つ。どうのこうと。で、また全ての王を目覚めようと。地方生命も、全世界の支配者に。で、ここに口づけしよう。死の憤り招きどうこうと。怒りは燃えあると。その言葉にしても激しいし、内容にしても国々や世界の王とかですね、支配者、神様が笑ったり、時には憤って恐怖に起こる。何かそういうこの日本語の訳文を見て、なんかすっきりしないと、なんかザラザラしたものを感じるとか、見る人が多いのではないかと。それで残念なことに、この訳語の問題もあるわけなんですけども、一般的には、この重要な位置づけにも関わるですね。第一編が関東全体の宣言のようなものであり、実質的内容が第二編からという、重要な位置づけであるにもかかわらず、残念なことに多くの人にとって重要な心に留まるしとは言えないと。詩編をいろいろな伝道用の印刷物やその他のいろんなところで引用しているのは、圧倒的に詩編23編が多いですね。それから詩編の119編の非常に長い詩の中の一部、それから詩編の120字とかありますが、この重要性一体何なのかと。これは人間の世界にとって決定的な問題をここで主題としているからですね。この世には人間の支配がひしめいておると。国々も人々も、しかも地上の王たちも、共通しているのは究極の真理なる神様、愛と真実、そして正義の神様に逆らうと。ああいう戦争、膨大な人が殺し合う戦争を引き起こすということ、まさに神様の愛や真実に真っ向から反することであるし、例えば日本の戦国時代、あるいは平家と源氏のあの様々な乱、人心の乱とか、そういう乱を見ても、信長、秀吉、その他の以前の戦国時代の様々な武将、大河ドラマに出てくるよ。大河ドラマも私今までほとんど黒田のクリスチャンの大名であった黒田官兵衛のものは、部分的には見たことあります。他はほとんど全く見ないのですが、それは至るところで欺きがあり、策謀がある、不正がある、陰謀がある。本当に清らかなものはないですね。ああいう裏切りや策謀やら、駆け引きやら、人を殺すなんとも思っていない。そういうようなものを見て、本当に心に清いものが生まれるだろうかと。愛や真実が、ああいう欺き合いや殺し合いの合戦を見て、人を切り殺すのをたくさん殺そうとして切り殺すと。 そのチャンマラが面白いと。人を殺すことは面白い。殺し損ねたら大怪我してですね、のたうち回りながら死んでいくわけですね。一日も二日も。その現場によったら、本当に凄まじいことだと思います。でもそれを面白半分に見ると。こういうこと、まさに死の真実や愛に、主に逆らっていると。で、まあ、ロシアのプーチンとか、習近平とか、トランプとか、日本の安倍首相とか、もう、その不真実さ、香港の学生たちが、日本の学生たちと全く様変わりで、自分たちの前途が、これで封じられると、必死になってですね、そういうことに、場合によって逮捕されたり、殴られたり、催涙弾に目を浴びたり、目が本当に大変な障害を起こしたり、決死の覚悟で我々自分たちの前途のために戦おうと。残念ながら、日本の学生は、イベントとか遊ぶこととか飲んだり食べたとかですね、そういうことには非常に熱心であるということで、国家、日本の国家や全体、社会がどうなるかに対してですね、本当に、激しく問題意識を持ってするということは、本当に見られないですね。原発が、ああいうだけ凄まじい事故を起こしても。学生たちの間から原発は危険でやめようっていうような大きなデマや盛り上がりもなんとは全くなかったわけです。安保法制の改定にしてもそうですね。ほんのわずかの一人の人が、少々声を上げたと。ね、そういうふうに、主に逆らう。主に、特に、主の油注がれたもの、主の本質、その正義や真実を注がれた預言者、特に、王たち、その油注がれた。この油注がれたものっていう、もう初めて読んだら分かりにくいはずですね。主の油注ぐって一体どういうことなと。油注ぐ、マシャハというわけですね、動詞は。油注がれたものはマシーヤハ。で、油を注ぐ、または塗る。これは特別に配合した高価な香油を注ぐ。それは神の本質が注がれたという象徴的な行為であったわけですが、だから油が注がれたものって大祭司とか王しかなかったわけです。それ完全な大祭司であり、完全な王であるキリストこそは、この本当の意味で死に油が注がれた方。で、さっき言った、油を注ぐという、あるいは油を塗るというヘブライは、マーシャハですね。それはギリシャ語でクリーヨーと言われます。クリーヨー。同じ意味ですね。油を注ぐ、塗る。油を注がれたものはヘブライ語で、マーシヤハ。それがなまって、英語ではメッサイヤとなります。それを日本語的発音になってメシアと言いますが、ギリシャ語ではクリーヨー、油を注ぐ、塗る。油を注がれたものっていうのはクリストスっていうわけですね。オースがつきますとクリストス、何されるもの、油を注がれたものと。例えば、使わすアポステローって言います。使わされたという受動的意味で、アポストロス。これは使徒という意味ですね。英語でアポスル。T が抜けて、発音から抜けてアポスルと言います。だから、クリストというのは本来油注がれたもの、クリストスなんですね。こういうイメージでは全くなかったわけです。だけど、圧倒的に油を注がれ、神と同じ本質をそのまま注がれたということから、クリストス。というのが、キリストというのは、いつしか固有名詞のように使われることになったということですね。で、地上の権力者たち、国々全体、人々も含めて、この世ってのはみんな、主の真実や主の愛、主の正義に逆らっていると。だからその主が送ったものにも逆らっていると。で、彼らは、 そんな神の真実や愛だとか正義やよ、そんな歌詞を全部取り捨て捨ててしまえと。正義やら真実やら立法だの、そんなものこそ大きな枷だと。そういうことを言い出す心そのものがですね、神様の本当の自由や真実、深い味わい、それがいかに自由をもたらすかを知らない。かえって罪の奴隷になっているからこそ、神の真実が逆に枷、縄、そのもの、枷であり縄に縛られたようなものだと。現代でもですね、社会の基礎は家庭にあれと。家庭の基礎出発点は夫婦にある。夫婦、男女の関係の根本に関しては、イエス・キリストが離婚をしてはいけないと。これ非常にはっきりした命令として、神のご意志と言われた。で、肉体の関係を持つということは、結婚をして初めてそれ本来の姿だと。それをまさにこれ、そんなものは枷だと。そんなものは流れだ。つまらないと。と言って、初めから離婚するつもりで子供を産まないとか、離婚ということには何の悪いこともない。婚前交渉、中学生、高校生でも性の関係を持つということは何にも悪いことじゃないかのようにですね、性に関わることを金儲けにするようなことも、何だ、恥ずべきことじゃないような風潮まで現代は起こってしまって、それが、家庭の根源をぐらつかせて、そういうぐらつかされた人たちが社会になるから、それもぐらつく。イエス様が福音書の中で唯一、離婚はやむを得ないと言われたのは、夫婦のいずれかが結婚関係を破壊すること。夫以外、妻以外の異性と関係を持つということになれば、それは破壊であるからやむを得ないというようなことですけれども、まあそういったことも含めて、本当は様々なことですね。こういうふうに、この聖書は究極的な人間のあり方。まあ、ドメスティックバイオレンスを激しいするものはどうなのか。それは人間の状況にはもう本当に耐え難いことも起こる。やむにやまれないことも、それはあるわけですけど、本来の目標は、ひとたび結婚したら、あくまで神に祈って、夫が変わることを祈り願いつつ耐え忍び、神の手が働くことを待ち望むということが、基本的には聖書ではっきり言われているということですね。だからといって結婚した人をですね、神様の命令に反しているなんて、簡単にとても非難はできないところです。どのような深い事情があったかは、当事者以外はわからないことがしばしばだからですね。ともかく、そういうふうな本当にやむをやむれない事情でなくて、いとも簡単に、離婚する。当たり前のことのように言うということ自体が、この問題を非常に現代、社会的に大きな、間違った風潮になってしまった。けれども、間違ったさえ思わないということです。で、ここで、この、神様の真理を、真理こそは自由を与えるのに、それこそは自由を縛ると。こういうふうに思っている人は非常に多いわけですね。その現代の世界、あるいは昔から3000年も前、この大日本はいつ作られたかは書いてない。けれども少なくとも2500年前後以前のものということは確かでしょう。そんなに昔からこのように一般的な世界は神様の真実に真っ向から耐えるして、そんなものを切って投げ捨ててしまえと。人々も国々も支配者たちも共通して言ってるという点。これは現状を言ってるわけです。それに対し、天の世界、霊の世界ではどうか。次、4、5、6ですね。 天を王座とする方は笑うと、あざけると。このような神の厳然たる秩序、ご意志。あの壮大な天地宇宙さえ創造したお方だと。細かなところでは、今日の我々が知っている、1センチの中に、1ミリの中に1千個も群がるような細菌や、さらには、1ミリに何万個も群がるようなウイルスだ。その驚くべき仕組み、螺旋状の、DNA のものですね。そういうのは整然となってですね、遺伝情報を伝えていく。で、繁殖する。極めた微生な中にも、ものすごく精巧なもの。緑の葉っぱ一枚の中でも、大気中の CO2、二酸化炭素を非常に巧みに取り入れて、太陽のエネルギーと、地中から吸い取ったその水分やミネラルを用いて、そして何十メートルの大木も作り、麗しい可憐な花も作り、リンゴやみかんや柿とかいう様々な果物も作り、そしてさらにそこから人間や生物に不可欠な酸素を生み出している。あの葉っぱの中でもう壮大な複雑な化学現象が起こってるんですね。大工場の決してできないことが。そういうふうに極めてミクロな世界であっても、壮大な宇宙、何百光年とか、何十億光年とか、何百億光年とか、そういうことも全部想像したお方。そしてそのお方がこの、本来倫理的切迫配置上、本当に神様のご意志っていうのは、それこそが一番の根源にあると。それを定められたのに、そんなの踏みつけてしまい、捨ててしまいという、なんて人間の、浅はかな狭い考えなのかということで、それで天を王座する方は笑う。なんとまあ小さなところでですね、うごめいているものが、そんな大それたことを考えるのかと。ここでは人間の感情的なことを扱っているから、ここに味を含んですけども、そういうものには必ず裁きがあると。ということですね。で、その裁きに関してですね、関連したのがあと7節以降にある。でも、それはまあ、次のところとして、今日のところはですね、ここで、このことは、他の聖書の箇所にもあるわけです。いつも言ってますように、聖書は聖書によってそれを受け止めると、理解するというのが、一番好ましいことであるわけです。そこで、今日のところは、ここだけなのか、ということをですね、してみます。これコメント欄に入れます。これは、使徒言行録からの引用。ちょっとこの引用、印象箇所を書き落としていますが、使徒言行録の4章の24から引用しています。使徒言行録の4章の24から。これを聞いた人、心を一つにし、神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天地に、そこにあるすべてのものを育されたお方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通して、あなたは聖霊によってこうつけた。なぜ邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか、 地上の王たちはこぞって立ち上がり、王なるイエスにどこと。一つそのメシアに逆らっておると。地上の王たちはこぞって立ち上がり、あとちょっと抜けていますね。これは、この使徒言行録の4章のこの箇所も、この詩編からの引用なわけです。で、その後に、実際この予言の通り、この都で、使徒言行録続きは27以降はですね、この都でヘロデとポンティオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になってあなたが油注がれた聖なるしもべイエスに逆らった。だから主はどうか今こそ彼らのその圧迫、迫害に身を止め、あなたのしもべたちが勇気を持って御言葉を語ることができるようにしてくださいと。どうかあなたの御手を伸ばして、聖なるしもべイエスの名によって、さまざまな不思議な技が、驚くべき技がなされるようにしてくださいと。と、ですね、ペトロやヨハネ、そして他の人たち、ペテロやヨハネが釈放されて仲間のとこ行ったら、みんなが真剣になって祈ったら、一堂の集まっていた場所が揺れ動いて、みんな聖霊に満たされて、それ以降大胆に神の言葉を語り出すと書いてあります。このようなところで実際に、この2編のまさに地上の王や支配者たちがですね、立法学者、祭司長たち、その他の指導者的階層の人が結束してキリスト、復活のキリストに逆らおうとしていると。だけどそれを勝利してですね、それに対して勝利をされて、実際に人も解放され、力強く前進を始めた、霊的にですね、信教も始めたと。まあそういうことがここにも書いてあります。次のところですね、4節こうつながっていますが、天を王座とする方、神は王でもあるから王座と。そして私は自ら王を即位させた。これはどういうことか。王を立てた。これはイエスご自身が王として立てられた存在だと。まあ、こういうことの予言ということになっているわけです。神様って言うたら全地の創造主だと。これは日本において本来のキリスト教を信じる人は 99% まで信じないと。だけど、まあ、天地いろんなものは何が、どうしてできたかって。それは神様が作ったと、なんとなくそういう人は、まあ、おそらくずっと多いだろうと思います。科学的な素養が勝っている人は、それは自然にできたと。偶然だと。そういうかもしれません。この自然、偶然というのは一体何が支配しているか。人間がその因果関係わからんだけで、全能の神がおるとすればですね、当然それは偶然なんてありえないわけです。人間の目から見て因果関係わからないと。あそこの間違いで、まあ、街角で、40年前の友人と偶然会ったと。どんな意味があったのか。わからないから偶然という言葉を使うわけですよね。でも全能で全てをご存じの神様は当然、それを見抜いた上で、目的を持って合わせたと。で、ここでですね、自ら王を即位した。で、その後、これは次回に話しますけれども、ここで神の子ってあるものは王であると。神が王であるから、神と本質をすべて与えられてもまた王であると。で、神様は創造主である。霊的存在である。と、なんとなくそういうふうに思っている。でも、神様は王であるという表現は、一般的な日本人の言葉としては、 ほとんどあんまり使われないと思います。子供たちも、神様は王だなんて。王様というとなんか裸の王様とか、イギリスの女王様とかいう。そういうイメージで、我々とかけ離れた地位の高い、天皇も昔は王。韓国では日王、日本の王として、王という呼び方もあった。まさに王ですよね、支配する。一方で神様はそういうふうにですね、創造主であると。だから当然ですけど、王でもあるという。全地をご支配、今もご支配なさっている。どの国でも、日本は、例えば徳川幕府が300年近くも支配をした。その前は信長、いや、豊臣秀吉、その前は信長とか。だけど、明治になってから、徳川やら大名の地位の高い者を支配から脱却をするために、ただの人間に過ぎないものをですね、生きた神だ、荒人神だという、まあ、全くの偽りです。単なる人間だから、配信の時の私は神ではないと。人間だと。人間宣言をしたと。当たり前の話ですけども。でも、もう大真面目にですね、再建した礼拝を強要されていたわけですね。全国の学校の子供たちも。皇居に向かって、朝礼と。宮城要拝と。天皇がある。この再敬礼をして礼拝しよったという。ですから、日本ではつい70数年前までは天皇が王としてですね。だから、キリストが再臨するとき、本当の王になってくるんだという、特にホーリネスの一般の人たちが、そういう教説を信じているということです。ただ、それだけの理由で、政府批判とか、平和主義を唱えとかいうことでなくてですね、軍部を批判した、ファシズム批判とか、そんなんでなくて、再臨のキリスト王となってくる。ただそんなことだけでたくさんの人が捕らえられて刑務所でひどい死をつけて死んだ人もおるわけです。今の私たちは想像もできない。それはつい最近まではですか、70歳ね、本最近ですよね。天皇王として日本は強制的に誤ったそういったものを礼拝させられていたということですね。で、聖書ではもう一貫してですね、当然、神様こそ、天地創造主こそ王だと。これは、当然聖書の中にも多く記述があるわけです。で、その中で、いくつか、詩編の99編を見ています。99編の第一節。ですか。詩編99編の第一節。主こそ王。そのものズバリですね。主と訳した言語はヤハウェですね。神と訳された言語はエロヒームです。言語が違うから、訳も主と訳し、このヤハウェということは何千回と出てくるわけですね。エロヒームというよりもずっと多いわけです。で、主ということは、そのままギリシャ語では、これが、キュリオスということで訳されたために、新約聖書でも主イエスといえば、王なるイエスという意味を含んでいるわけですね。神なるイエスと。この詩編99編の第一編。ヤフェ・マラークと。マラーク。これはちょっと変形したら、メルキ・ゼデク。メルキ・ゼデク。ゼデクは正義ですね。メルクは王という意味です。メルクゼデク、正義の王という意味ですけれども、 アブラハムとの関係が書いてありますが、創世記に。この原文の表現は、ヤハウェイ・マーラク。ヤハウェイはマーラク、王なり。という簡潔な文です。そして、4節にも、力強き王、裁きを愛し公平を固く定めると。ヤコブに対する裁きと恵みの宮だと書いてありますが、ここで裁きを愛するって、このまま日本語で受け取ったらですね、これは死刑にするだと。これ何十年長寿と。こんな裁きを愛するなんて神様、そんな冷たいお方なのかと。全く間違った観念を持つ。こういうところはですね、どうしても翻訳、特に詩編においては、こういう言葉があってつまずきになっているところがあるんですね。このミシパートという言語はですね、本来正義。正義による神様の裁きって当然正義の裁きです。だから公平とか公正、裁き、正義、いろいろに訳される。基本的には正義と今持ってるんですね。ですから英語訳では、The king's strength also loves justice. 正義という言葉です。justice。新しいアメリカの英語訳、New Revised Standard Version でもですね、Mighty King、力の王、Lover of Justice、正義を愛するお方。それからカトリックの新しい訳、タイトルを引用しますが、New Jerusalem Bible でも、Mighty King というわけですね。You are a king who loves justice。こういうふうに、新しい訳、プロテスタントも、カトリックも、ニューインターナショナルバージョンもそうです。The king is mighty. これ力あるもの。He loves justice. ですから、ここはぜひですね、力強いよ。正義を愛す。justice と書き添えていただいたらいいと思います。正義を愛する。で、この公平ということはもう正義が基本的な内容になっているわけです。これは、ヤシャーという、まっすぐなという気持ち、言葉から発生した言葉で、ですから、英語では、このアップライトネス、あるいはストレートネス、まっすぐなと。で、これはここでは公平と訳しています。だから、要するに基本的にはですね、力ある王と。要するに正義を愛し、正義を固く定めていると。そして、ヤコブに対するその正義、裁きみんな正義と、本来の日本語、的な意味としては正義なんですね。この恵みの宮座、これがで、これも前から何度か言ってるところですね。セダカ、これ正義なんです。この新共同訳だけが恵みの宮座と訳したけれども、新しい訳では当然これは正義と書き換えられています。訳しかい。で、そこで要するに言ってるのは、繰り返し言葉を変えて、力ある王とはまさにこの正義の神なんだと。それを自ら成し遂げられるんだと。だからこそそういうふうに力ある、本当に正しいことを正しいとする神様なんだと。不正なことを決して黙認はしない。で、あのキリストの十字架もこの正義ということの延長上にあるわけですね。人間を本当に正義という点から厳密に裁いたらみんな完全な不正な、いや完全に正義の人は一人もいない。これはパウロがローマ書3章の初めで言っている通りです。そこでその正義の義なる神が、キリストを、いわば正義からですね、みんなの罪を負わせて、そこに裁きをして、あの激しい苦しみ、十字架の刑、罰せられるべきでない人が、すべての悪人の悪を背負って、罰を受けたと。裁きを受けた。それによって、人々はただ信じるだけで、お前は悪人だと、悪だと。 言われないで、不思議なことで正義だと、義とされるというのは正義とされると。本来正義がないのに、キリストを信じるだけで、キリストは身代わりにその裁きを受けてくださったゆえに、正義とされると。はい。まあ、こういうことで、このことは重要なことなので、正義の神様。まあ、旧約聖書では、新約聖書でも、神の国と神の義を求め、義というのは正義ですよね。神様のご支配で、神様の正義っていうのを求めたら、私たち本当に裁かれてしまう。だからこそ、キリストを信じて義とされる。そういう意味の正義を求める。神の国と神の義を求める。キリストの十字架を仰いで義とされる。そのことを求めることにつながっていくわけですね。で、これに類したことは、多くあります。96編、すぐ近いところだけちょっと上げておきます。詩編の96編の10です。詩編の96編の10。国々に触れていえ、主こそ王なりと。世界は固く据えられ揺らぐことはない。これは何か。地震があったり、いろいろ起こったり、向こうがそういう物理的なことを言ってるんじゃなくて、この秩序ですね。正義というものによって固く添えられてる。表面的にはいろいろ不正なことがはびこったりいろいろするけど、必ずやその正義の神はですね、悪の力を最終的には滅ぼすように固く据えてやると。それは黙示録に最終的には書いてあるところであるわけですけども、そういう意味で固く据えられていると。どんなに不正なことがいっぱい起ころうとも、戦争がある危機が何が起ころうとも、全体として神様の大いなるご計画としては、神様の正義や愛、真実が勝利するように固く据えてある。その秩序は決して揺らがない。で、非常に広く高い目から見たら、神様は祝福のためにみんな公平に、人間もそうですね。だからこそそれを信じて喜べ。主は来られる。主を裁く、正義を徹底するために。正義でない、至るところの不正な我々も含めて人間ですけども、ただ信じることによってみんな正しくされる。ということですね。世界を正しく裁く、この正義を持って裁く。真実を持って裁くんだと。処置するというわけですね。真実で持ってされるからこそ、私たちもこの真実を持って信じれば許される。97もそうですね。主こそ王。だからこそ、それを信じて、喜び踊れと。まあ、他、たくさんこのような箇所があるわけです。詩編を通してですね。だから、さっきの99編投げたすぐ真上、もう、98-6ですね。98-6。99編のすぐ上にある、上の段の中ほど。98編の6もあります。王なる主の御前に。そしてこのような重要なテーマですね。それが、ヨハネ福音書では、最後の時に出てくるわけですね。他にもいろんなところで、それと本質的におなじみのことが出てくるんですけども、この重要性、キリストこそは本当の王なのだと。今までにも何度もこのことはだから触れたんですけども、だからこの詩編の第2編で言われているところの、天を王座とする、神は王なり、そしてまた、神がこの本質とあったキリストも王なんですけども、それを繰り返す重要性の上に、最後の時にもこれが強く強調されて書かれているのがヨハネ福音書です。ヨハネ福音書は18章から19章にかけてこのことを繰り返し記しています。ヨハネ福音書。 18章の36からもうこれで引用終わりますが、ヨハネ福音書18章の36節から、205ページですね。読んでいますが、私の国はこの世に属していないと。もし私の国がこの世に属しているならば、ユダヤ人に汚されないように僕は戦ったのと。しかし、実際私の国はこの世に属していないと。そこでピラトは、それでは、お前はやはり王なのだな、と言ったんですね。この王なのかと単に尋ねたようにこの訳になって、王なのだなと言ったわけです。ちょっとした訳の違いで変わってくるニュアンスが。そしたらイエスはですね、王なのだなって言ったから、だからイエスは、私王だとあなたが言ってる通りだ。その通りだと言った。で、私が王だとあなたが言ってる、このまどろっこい訳で、若いの国ですね、このさっきのピラトの。それでお前は王なのだなって言った。それの通りだと言った。王なのだと。あなたが言ってると王なのだと。これは英語訳なんか見てもそのようにすぐにわかります。こういう非常に微妙な重要な箇所においては、日本語の一つの訳だけでは間違って受け取ることがあるんですね。英語訳の重要なニュージェルスのバイブル。パイレイト said,So, then you are king. だから、then, お前は王なんだなと。Jesus answered, It is you who say that I am a king. あなたこそそういう、あなたが言ったこそ私は王なんだと。あなたが言ったように私は王なんだ。ということですね。別の訳でも Jesus answered, You say that I am a king.あなたは私を王だと言っていると。そしてこのことがですね、この後、12節、ヨハネ19章の3節。兵士たちも知らず知らずのうちに王万歳と。これはユダヤ人から出た王。で、これは、この背後にはですね、あざけるの言葉であるけれども、無数の人が、このユダヤ人から出た、この王なるキリストを、本当に、祝福をする、万歳、称えるということの予言的な行動になっているのは、本人たちは知らない。で、また、この12節も、ユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、お前は皇帝の友じゃない。王と自称する者はみんな皇帝に背いとんだと。で、ピラトが次の14も。ピラトが、見よ、お前たちの王だと。と、彼らは殺してしまいと。ピラトは、お前たちの王を私が殺すのかと。皇帝の他に王はないと。そうして言いをつけられたけど、ピラトはですね、非常に深い、ピラト本人もこれ、どれだけ重要な意味を持つかは気づかなかったわけだけれども、次の19の20。罪状書き、19の19。わざわざ、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いた。しかもそれは、ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書いた。このことは意味深長なんですね。これから2000年、このイエスの十字架処刑から2000年経っても、全世界に圧倒的な力を持ってきたものは、 この三つの言語なんですね。ヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語なわけです。ヘブライ語から生まれた旧約聖書で書かれた旧約聖書は、いわゆるユダヤ人のユダヤ教にもなり、途中からイスラム教、アブラハムを最も模範的な人物として、コーランにも書いてありますが、旧約聖書に似た内容はたくさんある。という時には全く間違っているところもあるんですね。旧約聖書を間違って引用している。ラテン語は、これは古代ローマ語、それから現代のスペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ルーマニア語という、いわゆるラテンアメリカ語ということがあるように、世界の非常に多数の民族が、このラテン文明につながっている。ギリシャ語は、これは新約聖書の言語、キリストの福音を記す言語となって、そして一方では、プラトン、アリストテレス、ソクラテスへの圧倒的な哲学的な原料にもなった。そういう意味で、ローマ帝国っていうのがですね、今日のヨーロッパの元を作っているように、全世界に今をずっと影響を及ぼす。で、これは全世界の圧倒的な人々に、このようにユダヤ人から出た王なのだということが知られるようになる。王だと言われるようになるということの予言的なこととして、神様がそういうふうにプラトンを動かして書いたということですね。それぐらいですね、この第二編で言われている神こそ王というのは、さらにキリストこそ王、それでキリストのことをキング・オブ・キングズと、王の中の王ということでも表現をされるようになったということです。それは黙示録の19章の16にありますので、ご覧いただいたらいいかと思います。黙示録の10、この方の衣には王のキング・オブ・キングズ、主のうちの主という名が記されていたと、はい、そういうふうに今日のところはそういう意味で非常にですね、神キリストこそはこの世に至るところで浸透して悪が勝っているではないかという、悪は最終的に勝つんだという、それを根源からですね、対抗する、それを否定する、悪は最終的に必ず本当のそういう全ての支配者である正義の神とキリストによって勝利するんだと。そういうメッセージを称えたものであるゆえにですね、これは全巻を貫いた基調にもなっているために、この第二に置かれているということです。はい、以上です。